神様の許しがあったとはいえ、これらすべてヨブから奪ったのはサタンです。しかし、それでもこれは奪われたのではない。神様が与えたものを神様がご自分のものとされたのは、ヨブは罪に陥ることなく、自分のという自分を主張することなく、全ては神のものであるので、神様がそれをまたおとりになられたのだ。二重三重でこれは大きな慰めであろうかと思います。特にあの大事な人を失う、それも何の前触れもなく突然失う、とても悲しく言いようのない思いに陥ります。しかし失ってもういなくなったではないんだ、その全てが神様のものであるということは、その全ては神のもとに帰って、当然自分もやがてそこに帰る、再び会える、私もまた賢く帰ることができる。息子娘が先立つということは順番は違うし、いろいろと思いはあります。でもその全ての思いもやるせなくどうにもならないではなく、全部神様に訴え、そしてその時の子供たちの思いも、突然そんなことが起こったら大変なんだろうといういろんな思いも、やがては語り合うことができる。すべて神のものである、そのように解放された自由な心を持っているなら、こうした大きな慰めが、また平安が与えられるんです。平安というのは、聖書が語る平安というのは、決して波風の立っていない、何の問題も起こらない、そういう出来事の状態だというふうには語っていません。まあ、平安というのは直訳すると満たされている状態だということです。実はいろんな使い方がされるんです。物質的に財産が満たされているということを表すのも平安って使って、その場合日本語では、まあ、繁栄というふうに訳されます。まあ、祝福と訳されていたら、物質的にもまたあの家族も、そして精神的にも全て満たされているという時に祝福という時もありますが、でもこの夜の時のように一切失って、裸一文になっていても、でも自分には決して取り去られない神様の恵みがある、この世のどんな被造物もキリストの愛から私を離すことはできない、死の力をもう奪うことはできないという満たし、なぜなら私が何かによって勝ち取ったものではなく、ただ神様がご自身の恵み主権によって成したものである。だから今後、まあ、実際このヨブの物語は、サタンはこれで終わらないで、なおヨブを徹底的に攻撃していくんですけども、それでもヨブに対してサタンが神様との関係を取り去る、この一点はできなかったんですね。このヨブに起こったように、私たちがどれだけ真面目に生きていて何の非の打ち所がないとしても、いや、むしろそうだからこそサタンが、まあ、嫉妬しているかのように、その立派な人のさまざまなものを奪っていって、 私のものになれと攻めかかってくる、そういうことがあります。私たちのゆえに何かによって救われたのではないのと同じように、私たちの何かによって不幸に陥るということでもない。だから誰かが悪いことが起こった、不幸が起こったというときに、まあ、実はこの呼ぶ気も友達がやってきて絶対何か原因があるんだよ、神様呪ったことないから、自分のその財産とかでおごり高ぶったことはないか、絶対そうなんだと、そんなこと一つもないんだよってヨブがいくら言っても、友人は何にも理由なしにこんな目に遭うなんておかしいというやり取りがこの後ずっと続くんです。そんな風に自分を責めることも他人を責めることもしなくていいんですよ。生まれつき目の見えない人にイエス様は言われました。両親が罪を犯したのでも、その人が罪を犯したのでもない、神の御業が現れるためです。さまざまな災いはこのサタンが語っているように、どこから来たのか、それは地の底から湧き上がってくるように起こされてしまいます。しかしその全ての支配者である神様は、それでも揺り動くことのない救いを、十字架の命を、永遠の命を私たちに与え慰めてくださるお方だというんです。ユダヤ人で精神科医であった、そしてナチス政権の中で強制収容所に収容されてしまった、その後その出来事を夜と霧という書物で記したこのフランクルというあの医者が、その著書の中でこう語っているんです。人間とはガス室を発明した存在だ。しかし同時にガス室に入っても毅然として祈りの言葉を口にする存在でもあるのか。確かに人がとんでもない悪を生み出してしまうということはありえます。しかしその本当に歴史上これほどまでのものがあるかというような、その悪の高中にあってもなお毅然として祈ることができる、そうした心を持ち続けることができるのもまた人間である。確かに多くの人が悪に悪を持っているというふうに本当にとらわれてしまいやすい存在でもあるんです。しかし全ては神のもの、私も神のものである。悪に取り囲まれているその中で、わざわざの中でもうどうすることもできないような中で、しかしそこに十字架の救いが輝くんです。誰一人敬う者のいなかった十字架上で、それでも彼らをお許しくださいと救いを全うしてくださったこのイエス様が、まさにそのただ中でいてくださる。今から13年前、東日本大震災のその時、福島原発事故で全員が避難を余儀なくされてしまった、その名も福島第一バプテスト教区。もちろんあの福島の第一原発から名付けられたのでわかりです。福島の原発がそこに立つ前に、すでに福島第一バプテスト教会は存在しました。そもそものそのバプテスト教会が第一とつけるのは神様第一の第一なんですね。 だから第二教会、第三教会っていうのは存在しないんです。その神様が愛知としている教会が、この教会のどころか福島県にもいられなくなって、でなんとかバスをチャーターすることができて、で教会50人ばかりがずっと米沢の方まで移動して、でまたあの東京の奥多摩に移動してっていうのは、そんな、半年以上の旅路をしていくんです。しかしその中で誰一人神様を呪う、あるいはもう信仰を持っててもっていうような人がいないどころか、まあ、その避難する中には教会のまだ信じていない家族や友人たちもいたんですね。半年後にその旅路の途中、まだ福島に帰る当てなず全然ないように、その旅路の中での礼拝式で3名の洗礼式が行われた。地震で全てを失って、神様がどこにいるんだではない、そのような最中で神様がおられる、信じる者が起こされる、災いの中にあって人は毅然として祈りの言葉を口にすることができる存在である。主は与え、主は取られる。しかし確かに主は御子を与えてくださるお方である。なんと素晴らしいことであろうかと思うんです。で同じこの震災の時のこの出来事に